2枚2枚
番外フューチャードリーム。
なんか聞こえたぞ。
なんか出てきましたね。今
来たね。
なんか最近調子づいてんじゃないの、あなた。
なんでよ、なんでそういう話になるの。
え、なんか褒められたからって。
褒められた？
なんかこれいいねって褒められてたでしょ。
意外とね、自分でも上手だなと思いましたけどね。
でも俺やっぱ帰りたくなった。なんか今ので。
何それ。
何2枚2枚って。
2枚2枚知らない知らないの。
知
ら、
いや知ってるけど、あなたその年でよくやれるなと思って。本当に、
まあこの2枚2枚をご存知な方もまだ30代以上でしょう ね、
ね、 ね。 CM かなんかでやってたんでしたっけ。
CM ちっちゃい頃でした私が。
そうだよね、もう来週却下ね、これね。本当に、
まあその新鮮さ、今週だけっていうその新鮮さでいいです。
あんまでも今聞いて面白いと思わなかったもん俺。
なんだよ。
もうちょっと面白いかなと思ったけど、意外にあんま面白くなかったね。
なんだよ、
ということで今日は5月26日土曜日、
はい、
あ今カーテン閉めちゃったから天気わかんないね。雨止んだのかな。5月最初の土曜日で、最後の土曜日で、そうそう、局に来た時に雨が降ってたんですけどね。今どうですか。
今は
止んでる、
そう、アスファルトがね乾いてきましたね。
降水確率どんどんどんどんあのね、低くなってって、夕方は 10% だったかな、明日はね運動会っていうところ多いんで、はい、よかったですよね。まあ、そんな5月26日最後の週ということで、番外フィーチャー第13号です、そして先週は第12号、配信させていただきましたが、聞きました。
しばらくご飯が喉を通りませんでした。
あの脱力は何だろうね。50分以上もさ喋ってたよ。全部消えてるというか録音されてないというね。ありえないでしょ。もうだって
ありえないね。
もうここの場にないじゃない、皆さんからいただいたあの献上品が。ねえ、せっかく紹介したかったのにね。紹介したんだよ、
した。
どこ行っちゃったのあれは。本当に返して、あの時間本当に。
おいくらですか。
いやお金に換算できないよね。でも本当俺がっかりしたけども、でしのちゃんもがっかりしたけど、それ以上になんか聞いてくれてる人ががっかりしたって。
うーん、
来てたよメッセージ。
申し訳なくてね、もうすいません。
まあね、いただいてますよ、いつもいただく、こちらまずおじゃんるんるんさん、番外宛てに。先週の番外は全く予期していない内容で心底驚きました。
心底。
そしてしのさんらしいと納得。あれ納得しちゃったの。
納得してくださった。
またいいキャラクター持ってるね。これだけのことやって納得してもらってるんだよ、これってありえないよ。す俺だったら多分すごい怒られると思うな。書いてある、これが麻生さんだったらともっと違う感想になったかもしれません。厳しい。しのさんですもの、しのさんですものって、これ嬉しいな。どうなのこのコメント。正直
しのさんですもの、いやよく捉えましょう、ありがとうございます。
そうですか。俺はね悔しいね、こんなこと言われたら。俺がもししのちゃんの立場で、ちくしょうこんなこと言われる自分からなんとか抜け出したいなとか、こんな自分にならないように頑張ろうとか思うけど、しのちゃんそういうのないよね絶対ね。よかっただよね。そうなんですよね。ここがねこうね、しのちゃんのね何とも言えないとこなんですけどね、ふにゃふにゃっとしたとこなんですけどね。これでしのさんは一つ学びましたね、
はい、
お母さん言ってますよ、学ばなきゃいけない。
学びました。
私は旭川の娘がこうやって成長する様子を知ることができて幸せです。
こうやって、ありがとうお母さん。
まあ成長してないですよ本当に。でも願わくはこういう成長は少しだけにとどめましょうねって。書いてありますね、
はい、
ありがとうございます。そしてチャウチャウ父さんからもいただいてますね、ケンタロウさん、しのちゃんこんにちは。
こんにちは。
いつも愉快で天然な放送を楽しく聞かせていただいております。いつもじゃなかったって書いてある。あれあれ、先週はびっくりしました。あぜん、ケントロさんの状況話を楽しみにしていたのですが、
はい、そうだよな、
しのちゃんめげずに頑張ってくださいね。
あら、ありがとうございます。
どんまいですっていう、はい、これ一人で読んだ方がいい？
ん、
いやちょっとリアクション薄いなと思って今日もしのちゃんってすごくちょっと正直やりづらい。これ書いてありますよ。指差し確認、録音よし。今週は2回分の楽しい番外期待しています。ではまた、チャウチャウ父さんでした。
では今日50分かける2っていう時間帯でいきますか。
まあそうは言ってもね、あと20分、最大でも20分ぐらいしかできないんですけどね。
じゃあその20分で2週分を突っ走っていきましょう。
2週分って、しのちゃんがなんか言うことあるんじゃないですか。全然何も言ってないですけど、俺がしのちゃんの立場だったら、本当に先週はね、あれですいませんでした、こういうことこれこうやって詳しく話すんだけど、
先週はね
言われた通りにしなくてもいいんだ
いやー、もうちゃんと録音はされてるのを見て、それからですね、本当に勉強になりました、
うん、どうですか。
はい、つもりじゃダメです。
ちょっと薄いんでやっぱり読んできます。健太さん、篠さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも愉快で天然な放送を楽しく聞かせていただいております。これボンボヤスさん、
はい、
先週の配信第12号のまさかの展開には大変驚きました。ランディの食事会や献上品の品評会で話題満載、間違いなしと。なんか俺の最近ね、僕の iPhone ぶっ壊れてるんですよ。なんかね、
うん、
こうバグでベロベロベロベロベロロンってこうなるんですよ。
今日ずっと番組中からそうでしたね。
これね、 OS アップデートするとなんかなっちゃうみたいなんですよね。このあの iPhone だけなんですけどね。まあいいですけど、先週のランディの食事会や献上品の品評会で話題満載、間違いなしと楽しみにしていましたが、本家の裏フューチャースケープの収録が14分だったのに対して番外は3分。そうね、あのリスペクトしてる、あの裏フューチャースケープも14分で短かったんだよね。
あ、聞いてない、それ以上だったんですね。あ、聞いてないの？先週はね、まだ聞けてないんですよ。
番外3分で、カップラーメンできる前に終わっちゃったんじゃないの？ね、ちゃんと分かってないけど、
カップラーメンより早いね、
うん、最初は一体どこまでリスペクトしているんだろうと思いましたが、内容を聞いて頭を抱えてしまいました。起きてしまったことを悔いでも仕方ありませんし、録音ボタンを押し忘れることは本家の裏フューチャースケープでも過去にありました。そうなんだよね、きっと神様のいたずらに違いありません。今度からは指差し確認などしてから始めるのがよろしいかと。ってちゃうちゃう父さんと同じ、指差し確認で、
はい、
確認ですね、
はい、
うん。さて、先日麻生健太郎さんの新刊、話が分かりやすいと言われる技術、スケッチトーキングをアマゾンで購入しました。 ありがとうございます。私は営業職ではありませんが、自分の思っていることを相手に分かりやすく正しく伝えるヒントが福井博史さんのイラストともに綴られていて大変参考になりました、うん、そうなんですよね。僕ね、今回の本はどうしても自分のこの描いてほしいイラストレーターのさんにお願いしちゃった、
はい、
で過去もね、
うん、
今まで教書含めて7冊書いてるんですけども、うん、イラストレーターこの方使ってほしいって正直ね、お願いしたこと何度もあるんです。
あ、そうだったんですか。
でタイトルもこういう風にしてくださいとか、うん、もちろんやっぱあるんですけど、うん、まあ今まで自分の思い通りになったことないんです。
ないんですか、
これ意外でしょ、
うん、
結構あの聞かれるんですけど、自分でもちろん書くんだけど、うん、そのいわゆるその出版の世界って編集者の方とかやっぱ出版社の側にいろいろなその権限じゃないけどもやっぱり持ってて、著者の方って自分のタイトルとかなることほとんどないですよ。
そうなんですか、うん、書いた人がまあ一番上と言いますか。
いや、そうじゃないんですよ、
ね
ね、やっぱり、まあ、正直これ商用出版なんで、うん、出版社にしてみると世の中により広まらないと困るわけですよ、うん、そうなると独りよがりの物書きだとダメなんですね。だから今回も本当話下手な人がこう分かるようにこう分かりやすく書いてほしいとかね、いろいろな要望があったりして、まあ書いたんですけども、そこは気をつけたんですよね。で今回の本もイラストレーターの方を正直ね 2,3 人僕の大好きな方をちょっとこうどうですかって出した、うん、そしたら福井博史さんのイラストを気に入ってくださって、ぜひこの方で行きましょうと言ってくれた。 今まではねちょっとまあ、僕の描く本と、はい、あのイラスト描く方のそのイラストってどれも素晴らしいのよ、
うん、
素晴らしいけどもその方向性とかさ、うん、編集者さんのやっぱりこの好みっていうのがあるわけ、
うん、
でそれがたまたま合わないからダメだって、僕がいつも紹介してるそのイラストレーターさんこの方どうですかっていうのももちろんプロの方でね、うん、素晴らしい描く方なんですよ。だけどそのやっぱり本の方向性とかその編集者のなんだろうな、うん、やっぱり好みとかで変わるんだけど、うん、たまたま今回はねいいねって言ってくれて、この方でいきましょうって言って、
意外と初めてなんですね。
そうそう、でタイトルもスケッチトーキングっていう僕の案が通って、
うんうん、
イラストの方も福井博さん、もう憧れてたんですよね福井博さんの絵、ポップですごいなんか元気になる絵でしょ、
はい、そうすごい、分かりやすいんです、
ね、ちょっとねあの Google か Yahoo で福井博って入れたら出てくると思いますね、うん、すごいカラフルな絵なんですよ。そのね福井博さんのイラスト描いてもらって本当僕も嬉しかったんですね。だからね大変参考になりましたって書いてくれてます。そう俺のね文章だけだともしかしたら分かりやすいって書いてありながら分かりにくく感じたかもしれないのを、福井博さんのイラストでイラストがあるからこそその本のタイトル通りになったと思ってるんだよね。ちょっと興味のある方ねぜひお近くの書店でご覧ください、はい、ラジオ引き合いに出した文では小山薫堂さんの著書の内容に通じるところもあり興味深く拝読しました。嬉しいなこれ。また刊末には、チームリスナージャパンや常連リスナーさんの名前もあり思わぬサプライズに驚くばかりです。そうなんですよ、もう皆さんのおかげでこの本は書けたんでね、ちょっとまあ本当一人一人にお礼したいんですけども、なかなかそういうのができないんで、ちょっと僕のささやかなちょっと気持ちということで、名前をねちょっと入れさせていただきました。
嬉しいですよね、うんうん、
朝日新聞にも紹介されていましたが、どのような職業の方であれ多くの人に手にしてもらいたい一冊かと思います。なんか嬉しいね、こう人から言われるとさ、なんか宣伝じゃなく聞こえないなんかねなんかね、
いやもうそのままの感想って言いますか ね、うん、
なんかあの共有したいんでね僕もね、
はい、共有、はい、
ところで昨日5月25日はチームリスナージャパンのラジオネーム柳井ぼちぼちご労働さんのお誕生日でした、
はい、
ケントロさんのスマホ鍵盤が弾けるまで覚えていらっしゃいましたら一曲お願いします。よろしければ篠さんが歌ってケントロさんが伴奏つける形でお願いします。だって
来たよ
来たよ、俺ねそう一時なら練習してないんだよな、スマートフォン、でもね必殺技があるんですよ
あれか、
いやなんだろうあれって、
あれか
ちょっと待てよ、ですね、あれしのちゃんスマホ使いこなしてるんですか。
スマホですか、そう、
あ
スマホでね初めてスマホからフェイスブックに投稿したんですよ写真付きで、
うんうん、
文字化けがしてね、
あ
しばらく
よくあるよね、
出せなかったんですよ。
じゃあちょっと歌いましょうか、はい、そしたらね
お名前はこのまま
柳井ぼちぼちご労働さんでね
いきましょう、うん、はい、
あれちょっと待ってよ。 Day to youHappy birthday to you. Happy birthday, dear Yanai Bochibochi Goro-san. Happy birthday to you. はい、上手になったでしょ、俺演奏。かなりちょっと早聞きでしたけどね。
これね、見えないからいいんですよ。
いやいやいや
見えてないから
僕はね
好き放題ですよ。あの
ビジュアル系じゃないんで自分でも分かってるんで、本当にユーストリームなんか絶対出れない、人間なんでね、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうって何なのそれそしてそうそう、さっきあのイラストレーター、イラストを描いてくれた福井博士さんからですね、
はい、
ちょっと届いてるんですよ、何かこれ
何か
届いてるんですよ。
あらちょっと細長いですね、
はい、
長方形の箱に入って、
ちょっと開けてみますよ、
ええ、
なんだろう、オレンジ色の、
あら
なんだろうねこれ、あ食べ物だね、それもついてる、
あ
やばい今お茶をお茶が倒れましたけど番外音中、麻生さん先日はありがとうございました。石野さんもフェイスブックで友達申請していただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
福井さんとはね あの僕はあの東京の大和消防さんに行った時に初めて自分の本を見て、で福井さんにも会ったんですよ、
うんう
ん、さて貢ぎ物をお送りいたしますそんな福井さん、イラスト、僕の憧れのイラストレーターさんからイラストを描いてもらいながら、なおかつ貢ぎ物を置いて、俺バチ当たるよね絶対麻生さんからいただいた濡れチョコクッキー美味しかったです。そう、僕ねちょっと感謝の気持ちで旭川の蔵生、旭川のお菓子、
はい、
蔵生、あの濡れチョコあるじゃないですか、
はい、
これね僕でちょっとねあの PHP の出版さんにもちょっと用があって行って、
うんうん、
そこの方もあと他の出版社の方も言ってたけど、麻生さんの今回くれた濡れチョコとも違う濡れせんべいとも違う、うん、このお菓子とても好評でしたって編集部でって言ってくれて結構好評だったの。あのぜひねこのポッドキャストをお聞きの方、旭川以外の方ね、うん、蔵生ね、蔵の生って書いてひらがなだっけ、あ漢字か、
漢字
蔵生、
はい、
うん、旭川蔵生って入れていただくと銘菓出てきますので、
はい、
あのちょっとお中元とかねそういうの使ってみるといいと思いますよ。いいですよね、う
ん、チョコ味とホワイトチョコと2つありますね。
そうそう2つあるんですよね、うん、
私も大好きなお菓子です。
これ美味しかったですって。でそのお返しに
あら
風呂のタルトを送りますだって。
へえ、
風呂、ちょっとこれオレンジの包み紙がさいいじゃない、なんか、
うん、
でそれと勝手に安っちいステッカーを作りました。番組宣伝にお役立ててくださいだって。あ、この封筒しろ、おお、ちょっとこれ見て、おお、
あちょっと
これ似顔絵だよ、似顔絵、俺たちのこれさ、ちょっとしのちゃんこれ可愛く描かれてない、ちょっとこれすごい
可愛い
俺もすごいこれ俺これいきなり20代だすげえ、
麻生さんいい男になりすぎちゃったよ。
ちょっと舌出して可愛くない、しかも
舌、あいや口開いてんだ、
口開いてんのかこれ、うんうん、舌じゃないのか、
うん、舌じゃない。
これしのちゃんこれさ、これこそ勘違いじゃない、いい意味で
そう、お互い勘違いだよね。
すごいよこれ、
すごい、ピンクと青の、
ピンクと青のバージョン2種類、ありがとうございます。番組宣伝にお役立てください、誰も欲しがってくれなかったらごめんなさいって。これね、あ後で俺フェイスブックかブログにアップしよう、
うん、
これアップしたらこれ欲しいって人いるんじゃないかな。
いやもう絶対出てきてくれますよ、
だって俺のとしのちゃんの写真だったら欲しいなんて思う人誰もいないと思うんだけど、このイラストだったらこれ貼ってもだって恥ずかしくないと思うよ、うん、いやー福井さんありがとうございます、本当に嬉しいわこれ、全然安っちくなんかないよこれ、
ね、
これ絶対これ車に貼っちゃおうかな、 iPhone にも貼りたいね。これちょうどなんだろう、切符よりも少し一回り大きいサイズですね、
はい、
だから小物に貼れそうなステッカーなんですよ、
うん
うん、ありがとうございます。そしてこのプロのお菓子ちょっとねバーって開けちゃいましょうか。ナッツのタルトレット、へえ、おいし、なんだろう、開けてみよう、よいしょ、
あ、福井さんってこういう字書くんですね。
え、字がなんか特徴ありますか、
う
ん、
特徴ありますね、好きですね。
あのすいません、スケッチトーキングはですね、具体的に言わなきゃダメなんですよ、ちょっと言葉が止まってるんですけど、ほら見てこれ、
あ、
ちょっと一個食べてみる、
あ、
すごい、あのこれピーナッツとキャラメルがもうふんだんに乗っかっているタルトですかね、
はい、
これね、アーモンドか、
カシューナッツですね、
カシューナッツとアーモンドだね、うんうん、これね、ちょっといただきながら、ありがとうございますっていう、こういうさ、ありがたいね、これちょっとアップしてもし欲しいとしていたら送りましょうか、
はい、
ね、来週あたりちょっと届いたらね、ありがとうございます、これちょっと大事にしよう、ちょっと大事に持ってくるな、うん、だって先週もさすごい、あのなんかレプレコーンの、美味しかったよね、マーマレード、
美味しかった、
デプレコーンの、ちょっと、はい、
いただきます、
いただきます、うん、匂いも香ばしい、
歯応えもいいです、
すごいね、うまいうまい、 お茶飲みたくないね、これなんか、
うん、
うん、ダージリンジン飲みたくないね、これ。あ、美味しい、やからすいませんね、美味しい。うん、いいんですかね、こうやって食べて、俺たちみたいな人が、
俺たちみたいな人が
ね、
ね。
あ、これ、フェイスブックでカオルさん、今日のテーマ、勘違いしたこと。ビルに低素って貼ってあるのを見て、ものすごく偉大な建築家が設計しているビルだなと思ってました。しかも街のあちこちにあるぞと思っていました。
ありますね。
あんま面白くなかったですか？
いやでもよくドーンと飾ってるやつですよね。
うんうん、いやちょっと今しのちゃん、リアクションが薄いからよくわかんないんだよね。
今ね、食べるのに必死なんですよ。
まあそれがあるね。
うん、
うん、まあ、テイソってよくビルにたくさん書いてあるもんね。
うん、
うん、これうまいな、これ。
今日もね、メッセージいっぱいくださってますね。
うんとね、ジェットライダーさん、
ありがとうございます。
今日も晴れの函館から聞いてましたよって一言。
どうも、
うん、そう、函館だもんね、ジェットライダーさんね。
函館晴れてるんですね。
うん、
旭川はこの通りの曇り空、うん、あ、今もう傘さしてる人いないからやめましたね。
うん、
うん、
これさ、しのちゃん欲しいでしょ。
うん、
何個欲しい？
2個。
いいの、2個だけで。
うん、あとお家の方の分で。
いや、それは福井さんとか皆さんに怒られちゃうから。
いや、そんなことないですよ。
じゃあ3個あげる。
ありがとうございます。福井さん、ごちそうさまです。
あれ落ちちゃった。で、この間のレプレコーンのやつも面白かったね。これインターネットでレプレコーンって入れたら出てきますから、ちょっとね、うん、ポッドキャストお聞きの方見てください。みかん職人さんとチーズケーキ職人さんのコラボのマドレーヌ、もう職人同士がぶつかり合ってできた一品のマドレーヌがあるんです。本当にね、サクッとして香りも高くてね、オレンジの果実、あれみかんか、もちろんみかんで果実がこうたくさん入ってるね。
みかんがそのままゴロッと入ってるような、うん、そんな味もねしますし、
一緒にやってたフェナンシェも美味しくなかった？普通さ、フェナンシェって硬いんだよね。硬くない？普通のフェナンシェって。それがさ、レプレコーンさんのフェナンシェ食べた時にサクッてもうすぐ歯にこう入って、
はい、
柔らかいのよ。もう素材のが生かされてるのはすごいよく分かった。バターすごい濃いんだと思うんだけど、すごい美味しかった。レプレコーンさんのちょっとフェナンシェとマドレーヌ、ちょっとねチェックしてみてください。これインターネットで多分出てくると思うんでね。そう、お中元特集とかでこれね、ちょっと後で俺フェイスブックからアップしようかな。美味しかったから。迷ってる方にね。横かなさん、しのちゃん、健太さん、こんにちは。先週の番外が短かったので投稿も短めに。改名提案、番外フューチャードリームはぜひ 脱力フューチャードリームに改名していただきたく。そうだよ、もう先週は本当そうだよ、脱力フューチャードリームに改名していただきたく、先週は本当に脱力でしたといただきました。
脱力フューチャードリーム、
本当ね、土曜日は喪に服してましたからね、俺ね、
はい、すみません、うん、
スクローズさん、今日のテーマ、恥ずかしい話ですが、同様赤い靴の歌詞を偉人さんに連れられてのところをイージーさんにヒージーさんにと5年前までお間違いと思ってました。5
年前だ、しかも5年前まで。
偉人さんに連れられてとか、イージーさんに連れられてヒージーさんに連れられてと、
ヒージーさんに連れられて行っちゃった。
なるほどね。そして同様、ふるさとのうさぎ大石かの山を、うちの施設の利用者さんはうさぎ美味しいと覚えてます。
食べたんだ。
うん、これも結構間違いやすいよね、うんうん、 あれあのアルプス一万弱、
うんうんうん、
高野なんだっけ、おなんだっけ、親木の上だっけ、あれ俺
それも
ね、小ヤギの上でって覚えてた俺。
小ヤギの上だと思って
た。小ヤギの上でって思ってたけど、
うん、
あれ違うんだよね。なんだっけ、まあ、ちゃんと正しいのが俺言えないよ。なんだっけ、
なんだっけ、なんかの屋根の上でっていう意味ですよね、確かね。
そうですよ、
うん、
あれ忘れちゃった。
なんだっけ、
アルプス一万尺小ヤギの上でだ。
小
ヤギの上でが小ヤギの上でっていうね、ありましたよね。あとさ、本当小学校の時にあのうちの父が600万ドルの男っていうドラマを見てたのよ。知ってる？
わかんないです。
しのちゃんは知らないか。600万ドルの男って言って、うん、まあ、アメリカの ドラマなんだけど、うん、宇宙飛行士が事故でこう瀕死の状態になるわけ、
うん、
で命を助けるためにこう手とか足とか片足片腕片目だったかな、うん、それをこうサイボーグに手術し直して生き返るんだよね。
ほう。
でその手術代が600万ドルしたから、うん、600万ドルの男っていうタイトルだったと思うんだけど、
そう
なのね、要はこう体の一部がスーパーマンだから、うん、普通の人とは違う能力があるわけよ、
うんうん、
走るのも時速100キロぐらいで走っちゃったりとか、ジャンプ力もすごいわけだから、こう悪をさ、この警察とかが手に負えない悪を600万ドルの男がやってきてやっつけるわけよ。
ほうほう。
まあ、そのドラマがすごい面白かったんだけど、
うんうん、
その後バイオニックジェミーっていうのもやって、知らない？バイオニックジェミーっていう女性版の600万ドルの男。そうか、ちょっとネットで調べてみて、
うん、
多分これ40代ぐらいの人ね、結構引っかかってる話題だと思うんだけど、その600万ドルの男を見てて、父さんと見ててさ、やっぱ外人さんなのに日本語喋るわけ、
うん、
やっぱあの映画とかドラマ出る人はやっぱ日本語もペラペラじゃないとダメなんだなって思ったよね、小学校の時に。思わなかった？そういう吹き替え、
いや、あの喋ってることと口の開き方がバラバラだから、なんでかなと思ってました。
俺そのバラバラでさえも気づかなかったもん。すげえペラペラだと思って、
うん、あと番組があって、その右下とか左下に手話やってる人いるでしょ。
手話、
うんうん、手話やってる人は口はパクパクしてるんだけど声が出てないじゃないですか、
はい、
いくらボリュームを上げてもその実際に大元で喋っている人の声しか聞こえないわけですよね、うん、なんでこの人口パクパクしてるのに聞こえないんだろうって、こう音量、ちょっとその時ガチャガチャテレビでしたから音量もこうつまみなんですよね、
うん、
つまみを最大にしたことありますね。
これ急に言ってたらボーンってなるじゃん、
うんう
ん、そうですか、皆さんいろいろと勘違いね、
うん、
やってるんですね。
ラジオネームエアーマンさんからもいただいてますよ、
はい、
小学校低学年の時に本を読む練習をしていました、
うん、
本にはひらがなで三人掛けの椅子という言葉がありました。
三人掛けの椅子、
うんうん、まあ、三人が座れるくらいの幅の椅子って意味ですよね、
うん、
でもエアーマンさんは、
うん、
三人が毛の椅子って練習してた。
三人が毛の椅子って、でもなんか意味通じなくない？
三人が毛の椅子に座る、
三人が毛の椅子に座るって意味か、
うん、そう、三人が毛の椅子っていう勘違いをしてました。
でもそれもちょっと考えればそれいくつの時だっけ？
小学校低学年。
小学校の時は思うわな、思うよね。俺もそういうの多かったもんな。なんかちょっと身内の話して聞いてたら多分怒られちゃうかもしれないけどさ、
うん、
うちの嫁さんなんかさ、
うん、
野球見ててさ、うん、宇宙間ヒットってあるじゃん、
うん、
宇宙間ヒットって要するに地面とその宇宙、まあ、ほら、まあ、売ってみればその地面の上はもう宇宙なみたいなもんじゃん、大気圏だけどさ、うんうんうん、そのいわゆる野球場の芝生の上を飛んだら全部宇宙間だと思ってたんだって、うんうん、で宇宙間に行きました、宇宙間に行って、それを本当に宇宙の間、まさに地球と宇宙の間に飛んでいくから宇宙間ヒット
だと思った。私もそういう頃ありましたよ。わかりますわかります。
だ全部宇宙間ヒットじゃん、全てそうじゃんね。だってボールなんだ、俺だってジャンプしたって宇宙間じゃんね。だってね、
みんな宇宙間、
うん、みんな宇宙間だよ。まあ、でも野球とかそうカタカナとかさ、やっぱ間違いやすいよね、
うん、
いろいろね。
ありますあります。
これラジオネームごまパパさん、
はい、ありがとうございます。
麻生さん、スケッチトーキング出版おめでとうございます、
うん、ありがとうございます。
今週のテーマ、勘違いしたことされたこと。 男は皆さんそうかもしれませんが、女性にちょっと優しくされたりすると自分に気があるのではと思ってしまうことです。そうだね。
そうなんですか。
ちらっとこちらを見て笑顔をくれたり、優しい声をかけてくれたり、ちょっとお誘いを受けたりと、よく見て考えると他の人にも同じように接しているのに自分だけと思って舞い上がってしまいます。そんなことないですか。まあありますねありますね。あれは女性はやっぱりそんな気がなくて、誰にでもそういう振る舞う八方美人なんですかね。こうちょっとこう肩に触れたりとかさ、今度一緒に行きましょうねどっかとか、えどっか行っていいのみたいなえ思いません、えいいのとか、
社交、
俺がバカなんですか。
社交辞令を社交辞令と思わずに受け止めるということですか。
社交辞令でもね、社交辞令に聞こえないんだよね。
お
それはその子がやっぱりこう、まあ、気があるじゃないけどこう連発してるってことなんですか。何なんですかね。もうモテたい自分をやっぱ演出したいっていうのもあるのかね。
ああよく見られたいっていう、
そう、それがねこう勘違いさせるんだよね。
もしかしたら篠さんの周りにもそんな男性がいっぱいいるのかも。
おどうですか、どうですか。
どうなんだろうな、今度注意深く見てみます。ま
あ、俺はそれに引っかかったこと一度もないんですけどね。
あ言わなくていいよ、
うん、全くないんですけど
言わなくていいさ。
どうなんですか。キスも来てますよ、しのちゃん周りにいるんですか。やってんだしのちゃん。
ちょっとね色目使ってんですけど、まあなんか気づいたことないですね
ちょどんな風に色目使うの。しのちゃんどんな風に色目使うの。
色目、いや色目は使いませんけど、
はあ、どんな風にシューファーを送ってんですか。
今度よかったらぜひお食事でも。
おお、それはね男性は勘違いするわ。そんな感じで言うの。
機会があったらぜひご一緒したいですね。
あ、その機会っていつにしましょうかって言われない。
あないですね
あなるほどね、そこでもうすでに勘違いが取れるわけだ相手にねだってはい、まあね人を見抜けばすぐ分かりますからね、うん。あステッカー作成予定がありました、欲しいです。
おっと、
あもうねすでに、あちょうどよかったじゃない、
まさしく
福井博さんが作ってくれたんで、これちょっと後ほど送りますよ。ありがとうございます、素敵なのをいただいたんで。そしてこれは違うのかな、あのね最近やっぱフェイスブックでもいただくようになりましたね。あれこれ俺の顔か、これも後ろの方にあるからさ、どこに行っちゃったかも分かんなくなっちゃうんだよね。
今日のテーマは勘違いしたことされたこと。私小さい頃ね、夏メロ、懐かしのメロディー夏メロ。
今しのちゃんちゃんと喋るようになりましたねちょっと成長したね何も言えなかったら絶対喋らないかったけど、多分これね番外フューチャーを1号から聞いていくとしのちゃんの成長は分かると思いますちゃんとこう喋ってやろうと思ってますよね。
夏メロを夏のメロンだと思ってましたね。これね思ってる人多いんじゃないですか。
夏メロを夏のメロン、
うん、
どういう時にそれ勘違いするんだ。
夏メロだから、
皆さん夏メロ聞いてくださいってだって言うじゃん。メロンは聞かないでしょ、だってどういう時にそれ勘違いするんだ。
夏メロでもちっちゃい時だったので夏メロを聞くとか、ただ夏メロっていう、
今適当に考えてんじゃないの今も
しかして。そんなことない
本当に夏メロ聞こうって言ってメロなんか普通思い浮かべないと思うけどな。
あとね中学校の時友達がね、あもうしのちゃんってば顔が広いんだからって褒めてくれたんだよね、
うん、
私その時ね顔が広いっていう意味分かんなくてね、真に受けてショック受けてたことあった。
顔が広いって言われて、
うん、
顔が広いと思ってた。
顔が広いって言われて、
あ自分が顔が広いと思ったの、
うん、
あそれまあ俺も笑えないよね、叩き台っていうの間違えたからね。佐藤さん、
はい、
麻生さんこんにちは。私のいとこは私の妹が女子高生になるまでずっと男の子だと思っていたそうです。すごく内緒な話なんですか。あ結構あの小学校の子ってボイッシュな人ね、間違えちゃうよね、
うん、
うん、それで言うとですよ、いつもいただく札幌のミキさん、妹が我が家のトイレに入った途端 嘘、小野の妹子って男だったのと絶叫したことがありました。
そう、小野の妹子こう授業で妹子こうつくけど男だなって先生がね。
そうなんだよね、
うん、
遣隋使だっけ、中国に行った人だよね、うん、我が家のトイレに貼ってある歴史の人物ポスターの中の小野の妹子の肖像画を目にするまで妹は名前に子がつくのでずっと女性だと勘違いしていたそうです。ちなみに妹は36歳です。もっと早く気づいた方がいいよね。
いやいやいやいやいや。
そして藤野さん、二十歳までツーリングって二人で行くもんだと思っていました。
あー、
ツーリング行こうよツーリング。なるほどね。付き合っていた彼氏がツーリング行ってきたというので浮気したと疑ってしまいました。俺さ、ツーリング行ってきた。
なんで誰と。
なるほどね。ツーリング行ってきたってやっぱカップル、まあ、確かにイメージそうだね、
うん、
なるほどね。でもそれ普通だってデカデカと言わないじゃん。なるほどね。はい、まあ、こんなメッセージね、いろいろいただいてます。今日も本当にね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろもうね、過ぎたんで行きますか。
はい、
はい、なんかありますか、しのちゃん。あ、そうそう、俺表でね、ちょっとね時間なくて言えなかったんですけど、うん、もしこのポッドキャストを今週末聞いてくださったらね、旭川近郊にお住まいの方、まあ道外でもいいんですけどね、地域経済人によるあの町づくり団体の創造と改革、
はい、
創造と改革で、鈴木宗男さんを呼んでね、講演会を行うんですよ、
うん、
2週間前にもちょっと紹介したんですけども、テーマが旭川上川と日本の未来像と題して、鈴木宗男さんの講演会が開催されます。5月29日の火曜日夕方6時から夜7時30分まで旭川グランドホテルで行われます。これ参加ご希望の方はですね、5月28日の月曜日までに、ご連絡ください。電話番号が 080-6068-5510 080-6068-5510、 こちらまでね、お電話ください。参加は無料なんですけども、定員が100名と限られているので、ね、これ早めのがいいですね、ご希望の方は、うん、080-6068-5510 ですね。鈴木宗男さんの政治家宗男さんの講演会、これも旭川上川地域の発展と将来性について住民の皆さんと意見交換を行う講演会だそうですからね、ぜひご参加ください、
はい、
もしくは創造と改革のホームページをご覧いただくと、案内出てますから、そちらからもなんか申し込みできるみたいですね、うん、ぜひご覧ください。そうということで、番外フューチャー今日は第13回目、大丈夫ですか、しのちゃん、何か伝えたいことがありますか、
はい、今週はきちんとお届けできると思います。
あとはそうだ、これは、まあ、宣伝じゃないんですけど、もし周りに話ベタな人がいたら、説明ベタでちょっと困ってるって方がいたら、5月29日の火曜日からアマゾンのキャンペーンします。もちろん東京近郊にお住まいの方は、もし興味があったら紀伊国屋書店新宿本店さん、もしくはリブロ池袋本店さんで、話ベタで困ってる方にプレゼントしようかなって言ってもらえると非常に嬉しい。この人ちょっと困ってるなっていう、こういうのあったらいいなってね、これ持ったら友達とね、うまく話せるとかね、そういう風に人がいたらですね、ちょっとプレゼントしていただけると嬉しいです、はい、共有したいです、
はい、
で29日が Amazon キャンペーンありますので、もしよかったら参加してください、はい、FM ナックファイブで喋ってるね、実況アナウンサーの小笠原誠さんとちょっとね対談しまして、うん、スポーツ実況に学ぶ分かりやすい話し方というね、そういう音声ファイルを作りました。それを教えてもらいましたから、
はい、この本にも
あんまり興味ないですか、しのちゃん。
そんなことないですよ。
いや、なんかもうリアクションがしのちゃんでやってると薄いからさ、もう結構これ勉強になるんで、はい、スポーツ実況ってやっぱりね、描写のすごい、うん、なんだろう、基礎というか DNA なんですよね。すごい僕も初めて聞くことばかりだったんで、うん、これ聞くだけでも本当勉強になるし、あとね、就職活動中の方ね、ぜひ聞いてください。就活中の方、アナウンサー面接でどんなことを言ったらいいかっていうのも教えてくれました。
あ、本当ですか。
まあ、僕はね社会人ですけども、これからアナウンサー目指したいっていう方、うんうん、また一般企業 勤める試験受ける方も、うん、これ面接のなんだろうノウハウって言っちゃいけないけども重要なポイントだと思います。これはねせいちゃんが一生懸命もう1年就職浪人してやっと秋田朝日放送に合格したんで、うん、そこまでの道のりの中で分かったこと、はい、面接でこういうことを言えばこう期待した結果が得られるってことも教えてくれましたので、うん、ぜひね就職活動中の方にも教えてあげてください、
うん、もちろん今お仕事をされてる方でも、
うん、
役に立つこと間違いなしですよね。
そうですね、ああそう言ってくれるとなんか話しやすいね、うん、そういうリアクションがあるとすごい今話しやすかったです、はい、今ちょっと話しやすかった
最後の最後に、
うん、はい、ということですね。じゃあ今日そろそろお別れです、
はい、
また来週
また来週。